それでは平野俊樹さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず一番最初に今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
そうですね、はい、まず、全体のコンペのテーマですね、鑑賞で、英語の方のタイトルが、Heat and Cold Embracing the Climatic Extremes か。
はい、
で、英語の方の副題の方がなんかこう、より、具体的にテーマが書かれていると思うんですけども、はい、だからこう、極端な、気候をどのように、建築的に対処するかっていう、はい、そういう問題ですね。で、それは本当に、多分今年の夏とかの、ああいう、猛暑だった、猛暑のような環境で、盛んにこうニュースとかテレビのニュースとかで、冷房をつけてくださいとか、
はい、
でもなるべく冷房を使ってくださいみたいな感じになったわけですよね。うん、で、なんかそういう意味では、本当にこう、その今までの、なんて言ったらいいんでしょうね、建築的に今までこう、そういう温熱環境を、コントロールしていた方法だけでは対処できないような、そういうこう、状況が生まれてきたと、そういうふうに思うわけですよね。
はい、
で、その時に、じゃあ、そういう現状を踏まえて、じゃあそれではどういうその建築の、あり方があるのかと。
はい、
どういう建築、そういうこう温熱環境、極端なそういう気候に対して建築的に対処できるのかっていうことが、なんか一つのこう、全体的な、なんて言ったらいいんでしょうね、テーマのその含みかなっていうふうに、狙いかなというふうに、個人的には感じ取って、
はい、
で、それをベースに、審査に当たりました。で、そうですね、で、いろんなそのなんかこう、極端なそういう、環境変化っていうことで、多分いろんなこうことが盛んにこう議論されていて、今、建築に限らず、科学、さらにこう哲学でも起こってるわけですよね。はい、で、一つこうあるのが、人新世っていう、そのなんかこうコンセプトで、哲学、人新世、人に新しいに、
はい、
世界のせですね。で、人新世って言うんですけども、それは何かこう、なんて言ったらいいんでしょうね。その、人間の、活動が、が与える、その、地球環境に与えるその影響っていうのが、ある一点を超えてしまって、もはや、その、こう、なんて言ったらいいんでしょうね。もはや、リセットできるようなものではないと。だから、こう温暖化もそうですし、例えば、いろんなこう、人間が与えてきた、地球環境に与えてきたこう影響って、核実験とかもそうですよね。核実験が、初めてあったのが、1945年かな。うん、広島、長崎の前の、ニューメキシコでアメリカが、原爆の実験をするわけですけども、それまでは、地球の大気中に、とある、放射性の同位体がほとんどなかったのが、その実験を機に、こう、そこでできた放射性同位体が、こう、世界中にこう、撒き散らされて、今では、どこでも、地球のどの地点にいても、その大気中にそれが観測できる。だから、人間活動が、それだけこう、地球環境に、一つのこう痕跡を残してしまっていると。で、それを取り消すことはできないっていう、そういう前提で、じゃあどういうふうにその地球環境を考えていけるか、環境をどう考えていけるかっていう議論が行われているわけですね。はい、それとちょっとこう、今回関わってくるのかなというふうに、考えて、審査に当たったわけなんですけども。で、すいません。だいぶ前置きが長くなっちゃったんですが、そうですね。だからそういう視点で考えていくと、ちょっとこう、今回、出てきた作品に対して、個人的にはちょっとこう、物足りなかったかなというか、だからこう、現状の今ある、だからこう、一つ、そういう、今話したような前提に立って、建築を考えていくとなると、まずこう、じゃあどういう世界になっていくのかっていう、何かこう、その、 今の現状を前提として建築を考えるんじゃなくて、どういう、こう世界になってるのかっていう、何かこう世界観も自分で構築して、でその世界観、自分の構築した世界観をベースに何か建築を考えていくっていうことが必要になってくると思うんですね。
はい、
でそういう点では若干ちょっとこう物足りなかったかなっていう、何かこう今の現状の、何かこう考え方、今従来の、建築における温熱環境のその制御の考え方っていうものをベースに、こう提案がされているような気がして、そこが少し物足りなかったかなというふうに、感じたと同時に、そのあたりで、こう、ちょっとこう、多少荒削りでも、そこら辺をこう踏まえて取り組んでいる作品っていうのを、今回、中心に、選出、しました。
はい。
はい。
はい。それでは、平野さんの一次審査を通過した作品の好評ですね。
はい。
はい。では、番号からお願いします。
はい、全部、投資で、発表しますと、
はい、
43番、
はい、
80番、
はい、
83番、
はい、
89番、以上4作品になります。はい、で、個別の、好評といいますか、感想ですね、をお話ししますと、まず43番からいくと、これは、先ほどこう話した何かこう、どういう世界観とか、そのあたりっていうのはあまりこう、しっかりと書かれてないんですけども、多分アルミかなのこう、風船、こう、熱気球、を使った構造で、
はい、
その熱気球がこう、日射を受けて、で、蓄熱をして、で、それでこう、浮力が変わるという、それで変化をしていく、構造体の提案ですね。ある意味こう、寒暖差が、激しくなってくる。だから温暖化が、起こってくると、本当にこう、夏の方は、猛暑になって、で、冬の方は逆にこう、冬は極寒になって、どんどん、なんて言ったんでしょうね、暖冬じゃなくて、冬が厳しくなってくると、そういう、こう、寒暖差、年、季節を通した寒暖差っていうのが大きく、こう、出てくるわけで、で、そういう、こう、気温差がどんどん激しくなっていく状況に対して、もしかすると、こういう、今まではそこまで、こう、年中通してそこまで、その寒暖差は変化がなかったので、あまりこう効果がなかったかもしれない。そういうこう仕組みってものが、もしかすると有効になるかもしれない。なんかそういうふうな形でこう、読み解けるような、作品だと思いました。なので、ちょっともう少しこう具体的に、どういう、ことがこれで可能なのかっていうことをこう、聞いていけたらいいなというふうに、思いますね。はい。はい、で、80番ですね。
はい、
80番、これもやっぱり、どういう、その、世界観っていうよりかは、今、現状で、こう、かなり、極端な、寒暖差が、の状況ができている環境で、の建築の可能性っていうのを、考えているわけなんですけども、
はい、
ここでは、金属の熱膨張、で、熱膨張で、こう、伸縮して、で、それで、こう、夜間ですね、寒くなった時に、金属が収縮し、金属板が収縮して、で、それが開口部として現れてくるっていう提案で、若干これ、具体的に書いているその星空が見える開口部が、具体的に提案のどこにあるのかっていうのは実は謎なんですが、
はい、
ともかくその伸縮、ね、金属のその熱膨張、伸縮、収縮を使って何かその、こういう何か建築的な提案ができるのは一つ面白いのかなと。本当に熱膨張とか収縮っていうのはあまりこう建築ではそこまで、大きくは考慮されないわけですよね。土木スケールになるとやはりこう大きく 考慮されるわけですけども、うん、まあ、例えば線路とかも、熱膨張をこう、加味して、線路の同士の間にこう隙間を作ってたりとか、まあ、そういったのがあるわけですけど、建築だとまだそこまでその土木ほどは、そこら辺のその熱膨張とか収縮に関してはあまりこう考えてこなかったのかなと。もちろんまああるんですけども、まあでも、それを何か積極的に活かして、こう、建築、新しい建築のあり方っていうものを、こう、追求しようとしているところを、個人的には評価しました。まあ、もちろん、この開口がどこにあるかっていうのはちょっとよくわからないっていうのはあるんですけども、はい、はい、そういった感じですね。で、83番ですね。これは、そういう、こう、世界観、まあ、その、極端なその温暖化が進んでいって、極端なその環境、温熱環境に地球が置かれた時、その世界だったりとか社会がどういうふうになっていくのかっていう、その前提も自分の中で想定をして、そういう世界観を構築して、で、それをベースに提案をしていくという、まあそういう点では非常に評価できる作品だなというふうに思いました。で、まあ、この場合だと本当にこう、地球環境極端になっていって、南半球、は、まあ、北半球の方にこう、行ったりとか、あ、じゃないか。そういう話じゃないか。南半球、北半球じゃないな。まあ、今のこう、熱帯、亜熱帯の、地域から、よりこう、は、住めなくなって、でよりこう寒冷な地域に、人口が密集するっていう、うん、想定ですね。
はい、
で、まあそういうこう社会状況の中でどういうふうになっていくかと。で、まあここでは何かこう人口100人ぐらいのそういう小さな町っていうものに、分かれて、その中、まあそれがまあある意味こう、ノアの箱舟のように、なっていくという、うん、まあそういうこう、世界観ができてるわけですよね。非常にまあそのあたりは面白いなと、と思う一方で、まあ最終的にこうできてくるその建築の提案としては何かこう普通のそのなんて言ったらいいでしょうね、小学校建築みたいな教室があって、うんはい、でそこに何かこう漫画喫茶みたいな、ブースが分かれてるぐらいの感じで、もう少し、この建築自体の提案も、その世界観とつなげて、提案をできたらよかったかなというふうに思うんですが、まあ、非常にこう、全体的に面白い作品だと、感じました。
はい。これ、天地最高という作品ですよね。
あ、そうですね。天地最高ですね。はい。はい、で、最後、89番ですね。これは、まあ、どっちかというと、その、最初に話した前提とは、まあ、外れてくる。まあ、現状の、そういう、こう、建築の、温熱環境に対する、まあ、考え方、を、まあ、ベースに、した提案だと思うんですけれども、とても、こう、完成度が高いなと。いうふうに思って、はい、選びました。
はい、
で、まあ、具体的には、熱容量という、まあ、ものにこう注目すると。だから、コンクリートであったりとか、まあ、様々な、まあ、素材、まあ、いろんなこう熱容量を持ってるわけですけども、それをこう見ていって、で、それをベースにこう、設計をしていくと。まあ、実際にプランニングであったりとか、形状まで、形態までも、まあ、それで、決定していくと。なので、こう、コンクリート熱容量を大きくするところは、例えば、床の、スラブの部分だと、どんどんこう、厚みが出てきて、で、その厚みの制御であったりとか、まあ、素材の選択で、いや、まあ、あとは、日射量とかも、そういったものもこう加味しながら、全体、建築全体をこう、の構成を決定していく。まあ、とてもこう、明快で、緻密な、まあ、設計プロセスで、非常に完成度が高い作品だなというふうに、うん思いました。なので、こちらは、まあ、非常に完成度が高いなと思ってこう、選んだわけですね。
はい。
はい、ざっと4作品、そういった感じになります。
はい。ありがとうございます。はい、それでは一番最後に、今回のテーマの寒いと暑いですが、
はいはいはい、
少し最初にお話しいただきましたけれども、
はい、
はい、日頃どのようにお考えでしょうか。
そうですね、はい、最初話したことが大体なんですけど、
はい、
いや、でもとてもこう、その、まあ、その、なんて言ったらいいでしょうね。まあ、目に見えない、まあ、可視的な、そのものではないので、だから、昨年、前回のテーマが明暗で光が、テーマだったわけですけども、それに比べると、こう、より、その、取り組みづらい、難しいテーマだなというふうには、思います。で、本当にこう、温熱環境は、まあ、シミュレーションするのもやはりこう結構難易度は高いし、まあなかなか取り組みにくい、普段の設計でも取り組みにくい問題である一方で、まあそういうこう、最初に話したことのように、まあ、これからやはりこう、その社会状況とか世界の状況に、かなり直接的にこう影響を与えうる、しかも重大な影響を与えうる、そういうこうものだと思うので、まあやはりこう、建築でもかなりこう、積極的に取り組んでいかないといけない、まあテーマなんだなというふうに、まあ、ちょっとこう、日常を感じています。
はい。
はい。